今月はこのコーナーで藤沢宿についてお話を伺っています。今日も郷土歴史家の細井さんに話を伺っていきます。細井さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は遊行寺の話が出てきました。小栗版画の話も出てきました、はいはい、さあ今日はそういったところからどんな風なお話が聞けるんでしょうか ね、はい、
あの遊行寺っていうお寺、前回も言いましたけども、はい、藤沢の名所の一つだったんですけども、実はですね、遊行寺っていうのは俗称なんですね。
俗称なんですか？
あの正式名称には、はい、としては東沢山昌城工事っていう名前なんです。
ちょっと聞き慣れない感じがしますが。
そうですね、あのお寺さんの方も遊行寺って自分で名乗ってますので、うん、はい、別にそれでいいのかもしれないんですけども、お寺に行くと看板にはちゃんと肖像工事って書いてます。で、なんで遊行寺っていうかっていうとですね、はい、こちらの宗派を開いた一辺上人というのは、それからその後の歴代の上人もそうなんですけども、布教をして全国を回りながら教えを広めていったんですね。で、遊行っていうのは遊ぶっていう字書くから、うん、遊んでるみたいに見えるかもしれません、感じるかもしれませんけども、選挙の遊説とかいうこともありますよね。遊ぶ説で、はいはい、あれと同じで歩き回るっていうようなことなんですね。
なるほどね。
で、歩き回ってどんどん布教していく、はい、まあ自宗に限らず他の宗派でもそういった、空海さんなんかもそうですよね。空海も全国を回って、いろんなことを、例えば空海が石杖って手に持ってるので地面をつくとそこから水が出てきたとか、そういう話が全国にあるんですけど、そうやっていろんなところを回って民を助けたりして、それが布教につながってるっていうのがあるんですけども、まあ、次週 の一辺上人の場合も同じで方々を回って、それがですね、四代の鈍海上人の時に藤沢に場所を定めて、それで開かれた藤沢のお寺がやがて総本山になるという、そういうことなんですね。
意外なお話で、ちょっとびっくりしたんですけれども、あ、またこう遊行寺のそういったものを聞くと、はい、またちょっと愛すべきそんなお寺になりそうですね。
そうですね。で、なんでそういう話したかというとですね、はい、先ほど言った東沢山っていうのは、うん、実はね、藤沢山って書くんですよ、字だと。
藤沢、あ、そうなんですね。
で、それを音読みすると東沢山になって、はい、だから、お寺には必ず山号っていうのがつくんですけども、主に山号っていうのはその土地の名前とか、言われとかを山号に使うんですけども、ですから、まあ藤沢に、東沢山は藤沢にできたお寺で昌城工事って名前ですよっていうふうな、で、それがお商人が方々を歩いて布教して回るのが多いので、遊行をしているお商人のお寺で遊行寺っていうふうな感じになってます。で、藤沢の地名の起こりについてはいろんな説があるんですけれども、藤沢という地名を広めたという意味では遊行寺の、お商人の功績は非常に大きいというのは確かなんですね。と、はい、いうのは、藤沢にお寺を開いたことによって、遊行しているお商人たちは藤沢の商人と呼ばれるようになるんですね。で、行った先でもですね、道場を、お寺を開くんですけれども、それを道場といって、藤沢道場って名前をつけたりするものですから、その名前が土地に残って、そのまま地名として残っているところがたくさんあります。で、有名なところでは、はい、藤沢町というのは岩手県にあるんですけども、最近の合併で一関市に一緒になってしまいましたけども、そこは鈍海上人が岩手県に布教に行った時にお寺を開いて、そこを藤沢道場って名前つけるんですね。で、それが元で今東勢寺っていうお寺になってるんですけども、それが元でそこの町の名前も藤沢町という町だったっていうことです。で、調べますとですね、その東勢寺っていうお寺の、住所がですね、一ノ関市藤沢町藤沢道場11番地、
住所にも、
そうなんですよ、
残ってるんですね。
そうですね。他にも水戸ですとか、はい、それから桜、千葉県のなどにも道場という地名とか藤沢という地名が残って、遊行商人がいろいろ布教して回った後というのが残ってます。
人の力って改めてすごいなっていうことと、この藤沢からこう広まっていろんなところに藤沢ができたってことで、ちょっとスケールの大きい、
そうですね、おそらく当時の方が今の何倍も藤沢有名だったかなと思うんですけど、
ま またちょっとこう藤沢っていう地名を見つけると、今までもあなんか同じだなと思ってたところが、より一層なんかいやいやここから広まってるんだよっていう気持ちちょっとなって嬉しいですね。
そうですね、調べてみると意外なところにあるので面白いと思います。
本当ですね、はい、ありがとうございます。さあ名所ということで遊行寺が出てきましたけれども、はい、やっぱり今と同じようにお参りする人とか訪れる人、やっぱり遊行寺は多かったんですかね、は
い、そうですね、かなり多かったですね。あの街道沿いにあるということで、はい、本当にちょっと寄ってこうっていう感じなんですけども、でその時に前回もちょっと話しましたけども、はい、小栗判官のお墓というのに寄ってるんです、うん、で小栗判官のお墓なんですけど、実はね小栗判官というのは実在の人物じゃないんです。
あ、そうなんですか。
物語なんですけども、それがいつの頃からか実在の人物のような形になってしまってますね、はい、でもともと中世の室町時代頃の話の中で、茨城の方に小栗城というのがあって、小栗城の人たちがこちらに来たとかっていう話は、実在の小栗もいるんですけれども、はい、お話の方の小栗はだいぶ違いまして、ドラマとしては非常に面白いのですね、もういろんなところで歌舞伎とか浄瑠璃とかそれから小説とかに取り上げられて、でそれに付随して藤沢も有名になってきたんです。でなんで有名になったかっていう話をすると非常に長くなっちゃうんですけども本当に簡単に言いますと、小栗判官という人は京都の生まれなんですけども、鞍馬山の毘沙門天に願をかけて誕生した子供で、ですから毘沙門天の申し子というような人なんですけども、非常に霊力が強くて、あのそれから武芸百般、笛なんかもうまいしいい男だしっていうのでだったんですけれども、の人がこともあろうにですね、みぞろが池っていう池に住んでいる大蛇が素敵な女性に変身した人とですね、契りを結んじゃうんですよ。で子供ができちゃう。そうするともともと大蛇なんで、出産をするために水の中で出産をするんだけども、自分の住んでたみぞろが池は狭いので、竜神の住んでる竜神の池で出産しようとして、すると竜神がいますから、竜神と大蛇が戦いになって、京都の町が荒れに荒れてしまうっていうことなんですね。でそのために、はい、小栗はけしからんやつだっていうんで追われて茨城の方に流されるっていう、話があるんですけども、でその小栗がですね、相模の国にすごい美人照手姫という美人がいるというのでこちらに来るんですけども、無理やりですねその美人と結婚またしようとしてですね、親とか家族の断りなしにですね、無理やり入り婿しちゃうんですね。婿として入ってきちゃうんです。でそのために親たちはですね、怒って小栗を殺そうとするんですけども、なかなか人食い馬の鬼影とかけしかけたりしてやるんですけども、武芸百般の毘沙門天の申し子ですから、その辺は全然平気なんですね。で最後はただ毒をもらえて死んでしまって地獄へ行くんですけども、地獄へ行ったところで閻魔大王にですね、情けをかけられまして、でシャバへ戻してやろうということになったんですね。その時に閻魔様がシャバの人に手紙を書く相手がですね、藤沢の商人なんですよ。で藤沢の商人宛てに、このものを地上に戻すから熊野の湯に入れて翻覆させなさいっていう手紙を書くんですね。で小栗は地上に戻ってくるんですけども、そこで藤沢の商人というのが出てくるので、場所は藤沢の近くということになってですね、でまあ藤沢ゆかりの話になるんですね。
今本当に多分すごくすごく短く短くまとめてお話をしていただいたと思うんですけれども、はい、改めてやっぱりちょっとまた読みたくなりますね。
そうですか、もう本当にね喋ってると、この間も1時間喋っちゃったんですけど
ね、そういったところで藤沢とこうつながっていくんだということで、
そうです ね、
とってもでもロマンのある、
そうですね、
話ですよね、はい、ということで前回ちょっとお話かけて終わってしまったお話まで今日は、はい、お伺いすることができました、はい、まあ、藤沢には遊行寺があって、その遊行寺の名前、はい、で小栗判官の話と続けてお話をしていただきました、はいはい、来週は4回目になりますけれども、はい、藤沢宿についてまたですね、はい、新たな発見も含めましてお話を伺っていこうと思います、はい、保津さん今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。